12月はオール東京滞納ストップ強化月間。東京全域で徴収対策を集中実施。区政運営を支える特別区民税の安定確保と納期内納税者との公平化を図るため、税の滞納に対して徴収対策を強化しています。12月はオール東京滞納ストップ強化月間と位置づけ、東京都や都内全62区市町村とともに連携して、徴収対策を集中的に実施します。文書催告や電話訪問による納付勧奨の強化。滞納者に催告文書の発送や納付案内センターによる夜間休日の電話や訪問による納付勧奨を実施します。滞納処分の実施。文書催告や電話催告などで自主的に納付するよう促したにもかかわらず、滞納を放置している方には、法律に基づき財産、預貯金、給与等の債権、不動産、自動車等の動産などの差し押さえ等の滞納処分を行わなければなりません。納税課では滞納を解消する手段として差し押さえを実施しており、勤務先や取引先、取引金融機関などの調査を進めています。今年度はすでに2000件を超える差し押さえを行い、滞納処分を順次実施しています。滞納を放置することなく、早急に納付するか、納付が困難な方はご相談ください。捜索タイヤロックの実施。納付約束を守らない、全く連絡がない、財産があるにもかかわらず納付を拒否するなど、悪質な滞納者には、自宅や事業所を強制調査する捜索やタイヤロックを実施します。平日夜間電話相談。特別区民税の納付が困難な方を対象に、平日夜間の臨時納付電話相談を開設します。日中の来庁や電話相談が難しい場合には、ぜひこの機会をご利用ください。日時、11月28日木曜、29日金曜、12月2日月曜、午後5時から7時。納税環境の整備。区では納付しやすい環境の整備に取り組んできました。口座振替やコンビニエンスストア納付のほか、携帯電話から納付が可能なモバイルレジ納付、ATM やインターネットバンキングで納付が可能なペイジー納付、さらにクレジットカード納付もご利用いただけます。今後とも納税環境の整備に努めていきますので、納税のご協力とご理解をお願いします。特別区民税の納付に関する問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファックス3647-8646、特別区民税の納付相談、平日夜間電話相談に関する問い合わせ先、納税課徴収第1第2係、電話3647-4153、ファックス3647-8646。 3. 中学生税についての作文、税の標語、高等区長賞決定。税についての作文、税の標語は租税教育の一環として中学生を対象に実施しています。今年もたくさんの応募があり、審査の結果、高等区長賞など各賞が決定しました。高等区長賞受賞者は次の方々です。なお、受賞作品は区ホームページに掲載しています。税についての作文、深川第五中学校、稲本舞さん。大島中学校、勝野美優さん。税の標語、有明中学校、森ほのかさん。亀戸中学校、 わけももかさん。問い合わせ先、納税課納税管理係。電話 3647-4163。ファクス 3647-8646。4. 夜間 HIV 即日検査を実施。12月5日木曜。検査は匿名、無料。結果はその日のうちに。12月1日の世界エイズデーを中心とした1ヶ月間、11月16日から12月15日を東京都エイズ予防月間と定め、江東区では HIV 即日検査を実施します。名前を伝えずに検査を受けられ、相談もできるので安心です。所要時間は1時間程度で、結果は当日に口頭でお知らせします。診断書や証明書は発行しません。稀に判定保留となる場合があり、この際は結果判明まで1週間程度かかります。なお、感染を心配するような行動から90日以上経過した後でないと、正しい結果が出ないため、ご注意ください。日時、12月5日木曜午後4時から7時。場所、深川南部保健相談所1階。枝川 1-8-15-102。定員70人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。自分のために、大切な人のために検査を受けましょう。東京都では平成30年新たに422件の HIV 感染者、エイズ患者が報告されました。また、梅毒患者報告数は1775件で、前年と比べて減少しましたが、この5年間では約4倍に増加しています。特に20歳代の女性が増加傾向にあります。HIV も梅毒も感染に気づきにくい病気です。早期治療のためにも、感染の不安がある人は積極的に検査を受けることが大切です。月2回、城東保健相談所で HIV 梅毒抗体検査、結果は2週間後を実施しています。詳細は、区報21日号をご覧ください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係。電話 3647-5879、ファクス 3615-7171。5、介護保険国保後期高齢、保険料の納付をお忘れなく。介護保険料は、皆さんが要支援・要介護状態になった時に利用する介護・予防・サービスの給付に充てられる貴重な財源となっています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に利用者負担が3割、一定以上所得のある方は4割に引き上げられ、高額介護サービス費が支給されなくなる給付制限の措置が取られる場合があります。介護認定率は年齢とともに上昇します。75歳以上になると3人に1人が介護認定を受けるようになり、多くの方が介護サービスを利用されています。給付制限の措置が取られた場合、例えば要介護状態区分が要介護5の方では、利用者負担額が月額最大10万円以上の負担増となることもあります。納め忘れにご注意を。年金受給額が年間18万円以上の方は、原則として特別徴収、年金からの差し引きによる納付となりますが、江東区に転入された方や、65歳を迎えた方は、それより半年から1年程度は普通徴収、納付書口座振替払いによる納付となります。また、特別徴収の方でも、 6月の住民税の確定後に所得額や世帯の課税状況に変更があり、年間保険料も変更になった場合、普通徴収による納付が発生する場合があります。普通徴収分の保険料の納め忘れにご注意ください。未納の保険料がある方はご相談を。納付が困難な場合は、分割して納付する方法もありますので、ご相談ください。普通徴収、納付書払いの方は、便利な口座振り替えで、普通徴収、納付書払いの方を対象に、介護保険料の口座振り替えサービスを実施しています。口座振り替えサービスとは、介護保険料をご指定いただいた口座から毎月末、金融機関の休日の場合は翌営業日に引き落としするサービスです。原則は、口座振り替え以来の申請月の2ヶ月後から引き落とし開始になります。口座振り替えをご希望の方には、申請書をお送りしますので、ご連絡ください。また、ペイジー口座振り替えサービスも実施しています。こちらは、介護保険課、出張所の窓口で、キャッシュカードと暗証番号の入力により、口座振り替えの手続きができます。ペイジーによる口座振り替えサービスを利用できる金融機関。みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、東京ベイ信用金庫、東京東信用金庫。なお、過去の未納保険料は口座振り替えサービスの対象外ですので、納付書でのお支払いをお願いします。お近くのコンビニエンスストアでも納付できます。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファクス 3647-9466。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を滞納すると、徴収嘱託員コールセンターによる平日、夜間、休日等の訪問、電話催告を実施しています。特別の事情がなく、滞納が続くと、財産の差し押さえ等の処分を行います。一括の支払いが困難な場合や、災害などやむを得ない事情で支払えない場合は、分納、減免のご相談をお受けしています。放置せず、早めにご相談ください。問い合わせ先、医療保険課滞納整理係、電話 3647-9278、ファクス 3647-8443。 6. 第3回 J アラート全国一斉情報伝達試験、12月4日水曜。災害時に備え、複数手段での情報取得方法を確認。12月4日水曜に J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。試験では先日の台風19号の際に使用された様々な方法で情報をお伝えする予定です。災害時の情報伝達手段にはそれぞれ特徴があります。例えば防災行政無線放送はサイレン等で多くの方に異変を伝えることができる一方、聴取環境の影響を受けやすく、聞こえづらい場合があります。また、緊急速報メール、エリアメールは、通信中や通話中の場合は受信ができず、後からの再受信もできないといった特徴があります。そのため、一つの方法だけに頼るのではなく、複数手段での情報取得方法を確認しておくことが災害への備えとして重要です。この機会に様々な方法での情報取得をお試しください。日時、12月4日水曜午前11時ごろ、放送内容、のぼりチャイム音、 これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災高騰です。下りチャイム音。全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。高騰安全安心メールの登録方法。1、以下のメールアドレスに空メールを送信。ANSHIN.KOTO-CITY@RAIDEN.KTAIWORK.JP 2. 登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、配信を希望する情報にチェックを入力。夜間等もメール配信されます。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。ケーブルテレビのデータ放送でも聴取可能。2. 高騰安全安心メール。登録者のみ。3. 区ホームページ。4. ツイッター。防災関連情報。@KOTO_BOSAI 高等区政全般@CITY_KOTO 5 Facebook @CITY.KOTO 6一斉情報配信システム災害協力隊や消防団等に配備7ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。8、コミュニティ FM、88.5MHz。なお、緊急速報メール、エリアメールによる試験実施はありません。問い合わせ先、危機管理課、危機管理係、電話3647-9382、ファックス3647-9651。7. 高齢者の生活実態等に関する調査にご協力を。対象となった方へ調査票を送付。次期高齢者地域包括ケア計画を策定するため、生活実態等に関する調査を実施します。対象となった方には調査票を郵送しますので、回答を記入し、同封の返信用封筒に入れてポストに投函してください。回答にあたっては、氏名や住所を記入する必要はありません。今後の施策のあり方を検討するための大切な基礎資料となりますので、ご協力をお願いします。なお、回答結果については、集計・分析を行った上で、区ホームページ等で公表します。調査内容、65歳以上の方から無作為に抽出した7500人に対して、日常生活の状況や健康状態、介護サービスの利用移行、在宅生活継続移行についての調査を行います。調査票は区が委託した調査会社から12月に発送します。問い合わせ先、地域ケア推進課、包括推進係、電話3647-9606、ファックス3647-3165。8、令和2年度、子ども発達センター園児募集。就学前児童を対象に、運動、言葉などに関する療育プログラムを実施。江東区子ども発達センター、塩浜ココ、江東区子ども発達扇橋センター、扇橋ココでは、運動や言葉、社会性などの発達に心配のある就学前のお子さんを対象に、ココの発達に応じた療育プログラムを通して、発達支援を行っています。塩浜ココ、扇橋ココ、児童発達支援センター事業概要。低年齢児、 グループ0歳から2歳、在籍人数、1グループ1日8人から10人、5グループ、通園日、週1日、隔週1日、月1日、月曜から金曜、時間9時45分から12時15分、給食あり、親子参加。幼児グループ、3歳から5歳、1日支援コース、1クラス、1日8人から10人、2クラス、週1日から4日、隔週1日、月曜から金曜、9時45分から14時15分、給食あり、幼児グループ、3歳から5歳、半日支援コース、1グループ、1日10人から12人、10グループ、週1日、隔週1日、月1日、月曜から金曜、午前または午後、午前グループ、9時45分から12時15分、給食あり、午後グループ、13時30分から15時30分、いずれも内容、生活指導、食事、排泄、着脱、挨拶、片付け、その他幼児の生活に必要な活動、集団指導、集まり、運動、音楽、造形、遊び、散歩、その他様々な行事活動、個別少人数指導、1回45分、個々の発達や状態に応じた個別支援計画のもとに、言葉や認知学習の指導を、また必要なお子さんには、理学療法、作業療法を行います。NPO 法人、子どもの発達療育研究所の専門スタッフが指導に当たっています。令和2年4月の新入園児を次の通り募集します。募集予定人数、各施設、低年齢児グループ、約20人、1日支援コース、若干名、半日支援コース、約20人、締め切り日、12月6日金曜、申し込み、電話で各施設へ、問い合わせ先、江東区子ども発達センター、塩浜 2-5-20、塩浜福祉プラザ1階、電話 5632-2591、ファクス3640-5371、江東区子ども発達扇橋センター、扇橋 3-7-2、障害者福祉センター1階、電話 3648-3760、ファクス 3648-3671、 発達相談も随時受け付けます。9、建物の新築届、名称変更届、住居表示の届入れを。建物の新築届、建物を新築したときは、住所、住居表示を決めるための届入れが必要です。届入れがお済みでないと、転入・転居の手続きができませんので、お早めの届入れをお願いします。同じ場所で建て替えする場合も届入れが必要です。主要な出入り口の位置が変わった場合、住居表示も変更になる可能性があります。建築基準法に基づく建築確認申請とは別に届入れが必要です。必要書類、次の通り、書類名、内容の順に読みます。建築等の新築・新設届、新築届、届書記載例は区ホームページよりダウンロードか、届書に必要事項を記載、案内図、建物の場所と周辺の建物名、道路名がわかる地図、隣接建物名がわかる明瞭な地図を添付、各階平面図、建物の大きさや形、主な出入り口がわかる寸法入り図面、20戸以上の集合住宅は部屋番号がわかるよう記載、配置図、建物と道路や隣接境界線との距離が確認できる寸法入り図面、 建物から公道までの経路も表示。隣接する複数戸を届け入れする場合は、全体の配置図、敷地分割図等も必要。返信用封筒、郵送申請時、宛名を書き、140円切手を貼った A4 の書類が入るもの。申請時期、建物の上棟から完成までの間、建物の名称変更届、既存の建物の名称を変更した場合は、届け入れが必要です。届け入れをできる人は、建物の所有者、または管理会社の方です。なお、すでに居住している方の住民登録を新たな建物名称に変更する場合は、別途居住者が窓口で住民移動の申請を行う必要がありますので、名称変更届け入れ後に必ず居住者に周知を行ってください。必要書類、名称変更届、区ホームページから入手か。郵送で届け入れ可能。必要書類の不備に注意を。新築届、名称変更届は、郵送で届け入れできます。書類到着後、届け入れ内容に疑義がない場合は、おおむね1週間程度で、住居番号通知書とプレートを郵送します。問い合わせ、届け入れ先、郵便番号 135-8383、区役所区民課住民記録係、区役所2階3番。電話 3647-3162、ファックス 3647-9206。
10、子ども110番の家、新規協力者を募集、子どもたちを地域で守る。子ども110番の家は、身の危険を感じた子どもたちが緊急避難し、安全を確保する場所です。地域の子どもたちは地域で守ることを目指して、子ども110番の家へのご協力をお願いします。ステッカーの掲示。協力者には専用のステッカーを配布しますので、ご自宅や店舗の入り口など見えやすい場所への掲示をお願いします。子供が避難してきたら、子供110番の家協力者には次の対応をお願いしています。子供たちの安全確保、何があったのか状況の確認、警察署学校への連絡、保護者への連絡と引き渡し、地域連携係への連絡。子ども110番の家の協力者は9月現在約3000件になります。新規でご協力いただける方はご連絡ください。また転居等で継続が難しい場合にも連絡をお願いします。所在マップを児童生徒に配布。子ども110番の家の所在マップを各小中学校経由で児童生徒に配布しています。保護者の方はこの機会に通学路などよく通る道の子ども110番の家をお子さんと一緒にご確認ください。問い合わせ先、青少年課地域連携係、電話 3647-9629、ファックス 3647-8474。